マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今日も小松さんをスタジオにお招きしまして、また続きのお話をお伺いするということで、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小松さん23歳の時でしたかね。
そうですね、23になる時です ね、
はい、暗闇の中から今後どうなるんだろうかという心配もあったかと思うんですけれども、はい、少しずつね、夕日寮というハード面の方も出来上がってきて、その後どんな風になっていくかというところになるんですけれども、小松さんご自身は今のアントラーズの前身となるスミキンサッカー団に入って、はい、サッカーの練習もしっかりでしょうけども、試合とかにもやはり出られてたんでしょ。
そうですね、
そうですよね、はい、小松さんが鹿島に来られて何年後ぐらいにアントラーズというふうに名前が変わったっていうか、まあ、Jリーグが発足したんですかね。
もうそれは、うん、もうずいぶん後の話ですね。
そうなんですね、はい、じゃあそれまでの道のりも結構あったんですね。
そうですね、
なんか覚えてらっしゃることありますか。
日本リーグでずっとやっていましてですね、リーグ戦ですから春の時期と秋の時期と、まあ、前期後期みたいな形でね、うんうんうん、ホームアンドウェイで、まあ、ですから今の J リーグのやり方とほぼ同じような感じですね、はいはい、で、チームも12チームぐらい でそこでホームアンドウェイという形で結構全国に広がった形でしたので、関東のチームが多かったですけどね、はい、だ今の J の関係であっても、うんうん、ジュピロの前身であるヤマハとかですね、はいはいはい、F マリノスの日産とかですね、はい、まあ、ベルディはもう一部の方でやってましたからね、はい、マツダっていうのも、
う
ん、サンフレッチェ広島 で、まあ、そういった形で、いろんな対外的な形でホームアンドウェイで活動していたということですね、
はい、じゃあ、 まあやっぱりもともとは皆さん企業チームからということなんですね。はい、
みんな大体企業チームで、母体としてはまあトヨタさんだったりとか、まあ名古屋のところもね、まああるんですけども、ヴェルディがまあどちらかというとプロ的な意識ですね。まあ契約選手というか、ちょっと体制がバックアップはやっぱり日本テレビとか、それから読売新聞とかあったと思うんですけどね。基本的には日産もヤマハも企業からのだんだんなって、だんだんコプロ化になっていって、契約選手もだんだん増えてきて外人選手がこう入ってきたと。スミキンの場合はどちらかというと、まあ仕事もしながらこうやっていって、契約選手というのはもうほぼ少なかったですね。はい、一時ですね、外人の選手がデビットというのが来たんですよね、はい、でそれはイングランドの選手で、はい、身長190ぐらい
大きいですね。
もうだからまあ、うん、結構面白かったですけどね。
そうなんですか、
ま、でもやっぱりスミキンらしいですよ、うん、要するに英語の教師として募集かけてきたんですよね、うん、本職はまあ英語を教えながらサッカーを
でもサッカーもできる人だったんですね。
まあまあ、大学時代にやってもまあ、センターバックで190ぐらいありましたからね。まあ、それはやっぱり威力というかセットプレーの時には
そうでしょうね、はい、司令塔的な
司令塔的な
ねえ、
まあ、そういった形で徐々にできる範囲の中で地道にまあ強化していったと。はい、
最初に軽めにお打ち合わせさせていただいた時に、本当に鹿島の歴史の中では外せない代表的なね、奈良橋さんだとか秋田選手とか、はい、そういったもう本当黄金時代の選手たちね、ユースの時代からっていう、
そうですね、
成り上がりだったんですね、はいはい、皆さんね、は
い、だからちょうど私も現役を30歳ぐらいですかね、
引退され
から引退して、うん、まあ、31まで、うん、 登録しましたですけど、はい、そこから指導者の道に進んだんですけどね、は
い、もうその時アントラーズだったんですか。
いや、まだまだまだ
まだまだ、
それは1981年の話ですから、それもまだ92年ですからね、はいはい、91年の時に J リーグ発足になってアントラーズが選出されたというのが91年の11月ぐらいですかね、はい、
ってことは小松さんが、まあね、指導者にもその前からやられてたっていうことなんで、はい、じゃあもう今の現アントラーズをもう本当立ち上げたみたいな位置にいらっしゃるんですね。
まあ、立ち上げたっていうのはね、やっぱり鈴木雅さんとかいろんな方たちがね、やっぱりいろんな方で、はいはい、私もその中で指導者として一部門をね活動してくれということで、うんうんうん、まあ、戻ってきたような感じだったんですけどね、は
あ、なんか覚えてるエピソードとかありますか。まあいろいろ終わりでしょうけどね、それまでには指導者に至るまでにもいろんな勉強もされたでしょうし、はい、
指導者として81年ぐらいからね、うん、指導者の道をこう行ったんですけども、はい、まあ、ちょうどその時に住金坂田も強化ということでだんだん選手を集めてきたんですけど、うん、ただやっぱり指導者もやっぱりなかなか少なかったもんで、うん、まあ、そちらの方で協力できればということで、うん、でその時にちょうどね、あの日本リーグ1部2部の、まあ、監督研修会ということで、次期監督候補者を、まあ、海外に研修しに行こうという企画があったんですよ、うん、その時に、まあ、一応住金坂田の代表として行ってこいと、勉強してこいということで出していただいてですね、でその時にやっぱりドイツのサッカーで、まあ、1週間ぐらい、うん、でその後イングランド行って2週間ぐらいですかね、でその時にイングランドっていうのはやっぱり FA って言うんですけども、はい、まあ、FA のコーチングコースを取りに行くと、まあ、向こうでですか、コーチングコースの勉強というかね、みんなで監督さんたちが集まってこう勉強しながらこう取得していったと、でそしてイタリアの方の、まあ、インテルとかそこのいろんなそのクラブチームを行きながらですね、まあ、やっぱりその差というんですか、当時の日本のもうサッカー文化の差というのをもう国名にこう受け継いで、
まあ、日本はどちらかというと野球熱の方はね古くからあったと思うんですけれども、はい、うん、日本にサッカーがっていうと比較的新しいような感じがするんですよね。
そうですね、やっぱり歴史的には古いと思うんですけどね、うんうん、あるんですけど、うんうん、やっぱりプロではなかったもので、
う
ん、
そうですね、う
ん、やっぱりその放映の仕方も違うし、うんうんうん、どちらかというと、まあ、それで費用というのかね、うん、給料とかそういう面も全然違うでしょうし、うん、そうですね、まあ、だからそこに目指そうというところがやっぱりまだアマチュアの息を抜けてきれなかったと思うんですよね、うんうんうん、だからそういった、まあ、文化という違いというのもね、
勉強されたんですよね、
はい、まあ、その辺を経験させていただいて、でもう一つやっぱりその研修会に参加した方がね、まあ、ほとんどあのメキシコオリンピックであのオリンピックの時3位になったっていうね、うんうん、そのいう輝かしい選手たちが指導者となって参加されてたんですよね、うんうん、その方たちといろいろ接しながら、まあ、いろいろな勉強もできながら、まあ、人のつながりとかできた、こういうのが非常に大きく後から財産となってきたと思うんですよね、まあ、こういう経験させていただいたら感謝してますけどね、うんうん、はい、
そうやって海外に目を向けてその育成の方とか、はい、みんなを引っ張っていくっていう意味でもいろんなものを体得されて、はい、鹿島のサッカー部門の開発というか開拓というか、はい、ね、そういうことをされた方というふうになるわけです ね、 ですね、小松さんはね、
まあ、あのそれからまだ話あるんですけども、
はい、
まあ、そういう研修の後に、うん、私あの日本サッカー協会の方に約8年ぐらい向こうのコーチとして、うん、神戸ユニバーシアドっていうのが85年にあったんですけどね、はい、まあ、それの日本代表コーチとしてなって、うん、でその後ソウルオリンピック、それからバルセロナオリンピック、はい、まあ、92年にあるんですけど、うん、まあ、そこまで代表のコーチとして一緒にお手伝いさせてもらったと、うん、でその各年代にですね、うん、アンダー20の代表とか、うん、アンダー22の代表とか17の代表とか、はい、まあ、そういうのも
育成しながら
も一緒に参加してたわけですよ、
はいはい、
ですからその年代に秋田がいてたり荒橋がいてたり相馬とか、うん、曽我畑も、まあ、中学3年生ぐらいから
ね、
三つ尾もそうですけども、はいはい、まあ、彼らが参加しているところに私も一緒に参加させてもらったというかね、一緒にやってきたっていうところは、まあ、それはまた大きい、あ、まあ、財産にはなってると思うんですけどね。
わ、はい、かりました。ちょっとね、アントラーズとしても黄金時代をね背負ってきた方々の名前も出ましたので、今度はその、まあ、選手にスポットを当てて、はい、次週はね、まあ、どのように選手たちが変わっていったか、まあ、どんな思いで選手を育てられたかっていうようなことも次回お伺いしたいと思います。それでは今週はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ。太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。 0299-69-7909 高野台の赤峰電源企画まで。